正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は3月22日月曜日、一昨日が春分の日でした。皆さんいかがお過ごしでしょうか。もう春本番ですね。
本当に、もういい季節になりましたね。
ここ数年同じ傾向かもしれませんけども、今年は特に季節がどんどんこう早く進んでいってね、桜、ソメイヨシノの開花も観測史上最も早い地点がだいぶ多くなってしまって、どうなんでしょうね。でも昨年の今頃ってやはりコロナ禍だったのでね、本当に今でもはっきり覚えてますけども、あの頃はね、今年は思いっきりお花見はできませんけれども、桜は毎年咲くので、来年を楽しみに待ちましょうって2020年のこの時期は言っていたんですよ。
そうでした。
それがやっぱりね、2年連続でこのようなお花見のシーズンになってしまっているということ、なおかつコロナウイルス変異、新型コロナウイルスのさらに変異したものがね、いやいや、なんかここに来て感染者もね、世界的に見ると拡大してるんじゃないかといったね、そんな動きもあるようなんですけども、まあそんな中ですが、これとやかく言ってもしょうがないのでね、この番組はいつも通り素敵な皆さんのためになる情報をお届けしたいと思いますが、今日はですね、実はちょっとスペシャルな形で、荻野恵美子さん、頑張ってコロナ禍の中取材に行っていただきましてね、
あの緊急事態宣言がね、解除に兵庫もねなった時にちょっとちょうど行かせていただきました。
はい、僕も実はね、リスナーの皆さん、あんまり中身ね聞いてないんですよ。皆さんと共にどんな取材
できたのか、どんな声の方なのか主なのかっていうのは、
ある方に話を伺ってきたんです、ね、
そうなんです、そうなんです、はい、
ぜひ、はい、お楽しみにお聞きください。
はい、この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて今日はですね、スペシャルゲストにお話を伺いました。
はい、
自然に近いところにいらっしゃる方がですよね。で、残念ながら僕はですね、取材に行けなくて荻野さんに行っていただいたんですが、どんな方なんですか、教えてください。
そもそもこの方はですね、32回目覚えていらっしゃる方もいるかもしれませんけれども、令和元年の11月頃に番組にご出演をいただきました、パタゴニアの佐藤純一さんから、長野県のスノーボーダーでカメラマンでいらっしゃる遠藤つとむさん、ぜひ取材してみてくださいってご紹介があったんですね。
スノーボーダーかつカメラマン、
そうなんです。遠藤さんもカメラマンなんですが、実は海外にも結構行かれてる方で、で通常このコロナ禍でなければシベリアの方、イヌイットのね、取材なんかもされる方で、あちこち海外見かれている、そんな中でコロナ禍で行けないので日本にいますと、よかったら日本にいますよ、来てくださいみたいなことになって、取材をしてまいりました。
はい、
ちょっとどんな方なのか、お声を皆さんにもお届けしたいと思います。この長野からね、その好きな世界、
はい、
私も何枚かお写真ね送っていただいたり、
はい、
ホームページ拝見したりしてるんですけど、
はい、
雪山の本当に美しいというか、風景からって現場から一番最近感じることって何かありますか？
相変わらず綺麗だない つ見ても感動するな。
でもなんかちょっとずつこう時代を経てね、状況が変わったりとか、っていうこともあるんですよね。
ありますね。それは、自然の一つの側面だと思うんですけど、いろいろ変化していることも、こう自然と向き合うような暮らしの中にいると感じることはありますね。
例えばどんな？
雪山の世界でいうと、雪の降り方だったりとか、その 気温だったりとか、そういうものは少しずつ変化しているように感じますね、うん、まあ、いわゆるその温暖化って言われるような兆候はかなり前から、うん、顕著に出ているように僕らは感じてますね。
具体的にはどんな感じなんですか？
そうですね、もう僕ここにこの長野に40年住んでるので、そのあれとこれとこれって劇的に変わるようなことでもないんですけれど、まあ、なんか例えば僕キサキ湖って湖の、ほとりに住んでるんですけど、そこ の氷、厳冬期に氷が張らなくなったとか、穴釣り、ワカサギ釣りができるように氷が張ってたんですけど、そういうものが張らなくなってしまったとか、最初に気づいたその、まあ、雪だったり寒さに対する変化、その辺かな、子供の頃にあれ張らなくなったなっていうのが始まって、そうですね、20年ぐらい前からかな、厳冬期1月とか2月に雨が降るようになったんですね。それがまあ年にその頃は1、2回だったかな、2月までに雨が降るようなことは、そのぐらいから始まって、まあ今はよく降りますよね。年末年始で土砂降りとか、1月、まあ、今年で言うと土砂降りが3日間続いたのが少なくとも2回あったしとか、まあ、1日だけの雨だったり合わせるともっとありますね、とかね、雨だけじゃなくて気温のこの乱高下っていうのがすごい激しくなってますね、特にこの5年6年急に冷えて急に緩んでとか、なんかその乱高下が、すごい激しくなってるかな、
じゃあその雨は本来雪だったのに昔は、
はい、
ということですよね。
そうですね、
それが雨になって、しかも大雨が降る、
はい、そう、昔始まった頃は土砂降りっていうことはなかったんですけど、ああ雨降っちゃった一日みたいな、すごいなんか切ない記憶があるんですけど、最近土砂降り3日間とか、なんかもうこっちも慣れてきちゃって、ああもうなんかそういうサイクルに入ったのかなぐらいに、慣れてきてるのがまたちょっとね、残念な感じなんですけど。
なるほど、
強風の日が増えてますね。
なるほどね、でも雨風って、そんだけね強くなったら、山に登れないですよね。
山に登れないですね、すごく危険なコンディションの日が増えてきてるというか。
そうですか、
雪
崩とかですか？
雪崩もあるし、もちろん強風もあるし、もう雪崩以前に山が凍りついてしまって危なくて登れないとか、
なるほど、
まあ、いろんなコンディションを含めて難しい日は増えてますね、
でもそれをジャッジする、まあ、そんな簡単なことじゃないように思うんですけど、どうですか、毎日登っているような、今毎日上がってるんですよね、山の。
そうですね、大体登ってますね、はい、
それだから分かるようなことですかね。
それはかなりあると思いますね、でもそうですね、雪のコンディションってシビアなところじゃなくても、里に雨が降るとか今日あったかいねとか、そういうのはもう山に登らなくても分かるレベルなんで、山に登ってるからこそ分かる領域のこともあるんですけど、もう明らかにこの暮らしが変わってきてる感じはしますね。
そうですか、
はい、いつもだったらこの厳冬期、そろそろ春の陽気が入ってくるんですけど、家の周りもっと数十センチ雪が積もってて、庭の芝生が見えるなんてことはずっとなかったんですけどね。
この季節、
この季節、はい、
はい、
ラジオ沖の皆さん、今日は、あのスノーボーダーカメラマンの遠藤勉さんっていう、ね、方に以前から取材しようと思ってなかなか行けなくて、2月の末に荻野さんが、あの取材に行っていただいて、場所はどこでしたか？
場所はね、長野県 の、 あの大町市、今市になって、
まあ
ね、ちゃうから地になって、
先週たまたまと言いますかね、この番組で雪崩のね、話を、あの雪山の話をね、たまたましたところですよね。実際やっぱりね、山に入られてるといろいろ感じるものがあると、この話の中で20年前ぐらいから、冬に雨が強く降るようになったと、ね、でこれはやっぱりあの雪国育ちの方にとったらかなりの衝撃だなんでしょうね。皆さんご存知ないかもしれませんが、この木崎湖ってね、先ほどね、あの木崎湖のほとりに住んでるって羨ましいなと思ったんですが、非常に自然豊かなね場所に住んでらっしゃって、40年住まれてここに来てやっぱりちょっとおかしいなっていうお話ね伺いましたけども、あのまだまだありますよね、後半も。
そうなんです、後半もありますが、ここで、一曲お届けして、
お願いします、
ボブ・ディランで風に吹かれて。
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
ボブ・ディランで風に吹かれてをお届けしました。
今日のこの番組はちょっとね雰囲気が違うかもしれませんが、インタビューをお届けしております、長野県在住のスノーボーダーカメラマンでもいらっしゃいます遠藤勉さん、に、あの荻野さんがインタビューしていただきました。現地にね赴いていただいて、
ちょっとまだ雪山のお話の続きがあるので、
ぜひぜひ、
聞いてください、
今日私初めて寄せてもらったんですが、あのちょっと雪は残ってますけど、まあ、ほとんどないですよね。
そうですね、この感じって多分ね3月の後半の景色ですね。
そうですか。
冬がねなんかちっちゃくなってる感覚なんですよ。
冬がちっちゃくなってる。
そう、ちっちゃくなってる。
まあ今年は比較的雪が多いのかなと思ってね、あの来る時結構あのスキーヤーとかボーダーの方を見かけたんですけど、でもその人たちもなんかこういい日はね、あの、とそうでない日っていうのは、なんかどうなんでしょう、なんか災害につながったり事故につながったりがね、ちょっと心配になったりするんですけど、今お話をお伺いして、
ただまあスキー場を管理されてるスキー場自体は、あまり影響ないかもしれないですね。
そうなんですね、
僕ら行くその雪崩とか危惧するような領域っていうのは、もうそのスキー場のエリア外なので、登山の領域ですよね。そういうところではやっぱりその雪崩の危険とかっていうのはすごく読みづらくなっているコンディションっていうリスクは増してると思うんですけど、スキー場はまあ管理されているので安全に楽しいと思いますよ。今年はスキー場にはあの結構雪が降ってるので、
そうですか。
そう、 結構いいシーズンですよ。
そうです、うん、なるほど。じゃあ一般の人にはそれほど分かりにくいものになる、
う
ん
う
ん、
そうですね。ゲレンデだけで言うと、まあ年に数回とか来られる方にとっては、うん、雪もあるし、
うん、
いいじゃんって、うんうん、まあいいシーズンなんですよ実際。
あ、そうですか、
うん、そうです、そうです、
うん、そういう人たちにとってはあまりね、その気候変動的なことは、はい、温暖化のこととかも意識はあまりない、は
い、あ、感じづらいと思いますよ実際。あの、うん、本当に週末だけ来られてとかだと、
うん、
すごく感じづらいと思いますね。
なるほど、うん、もう遠藤さん行かれるところはもうそれよりももっともっと標高の高い
登山、そうですね、あの全部含めてなんですけど、まあスキー場も僕好きなんで、
うん、
あのもちろん滑るんですけれど、ただその自分の活動、写真を残すとか、
うん、
そういう活動になると山岳領域の方に踏み入れることが多いので、
うん、
より慎重にというか、
うん、
あのリスクマネジメントを常に考えてるんですけど、そういう領域であの感じることも多いですね。
なるほど、
はい、
でもそれが本当の自然の姿というか、
はい、
そこが随分以前とは変わってきてる、
そうですね、
ということですよね。
あの彼らは嘘つかないので、
うん、
自然ははっきり、
うん、
はっきりしてますよね、
うん
うん、
もうそこにいると、
はい、
温暖化が進んでるとか、
そうですね、
明らかに気候が変わってきてるっていうのが分かるんですね、
う
ん、
そうですね。温暖化というべきか気候変動というべきか、
うん、
ちょっと悩ましいところでもあるんですけど、雪は降ります。温暖化でも多分雪は降ります、
うん、
でもその降り方だったり質だったりとか頻度だったりっていうのが多分変化していて、
うん、
気象が荒くなってるというか、うん、なんかそういう荒々しい感じになってるのは確かですね。
なるほど。
あとね、
うん、
あともう一点感じてるのが、あの黄砂の問題。
黄砂来てますか。
黄砂っていうべきかちょっとね、
うん、
あのはっきりしたことわかんないんですけど、
うん、
茶色い雪が、まあ、降るんですよ。
茶色い雪、
うん、が、まあ、黄砂が来るのはいつも例年のことなんですけど、それって普通あの今までだと3月中旬だったりとか、
うん、
まあ、早くても3月入ってからとかだったんですけど、今年は最初にその黄砂を感じたのは1月の5日。
そうですか。
あの茶色い雪が降って、
うん、
雪に茶色い層ができるのですぐ分かるんですけど、あとねその茶色い雪が降ると僕ら滑り手にとってすごく厄介で、あの板が走らないんですよね。
あ、黄砂の上は、
うん、いわゆるストップスノーって言われてるやつで、あのすごい引っかかる感じで進まないんですよ。っていうのが今年その黄砂にすごく悩まされてて、何回ストップスノーが降ったんだろうっていうぐらいなんか増えてますね。
そうですか、
はい、でそれあの詳しい人にあのワックスを研究されてる方にいろいろ話を聞いたら、まああのPM2.5 の汚染物質の問題もあるし、あと火山灰が、
はい、
あの落ちてきてるっていうのも結構原因の一つらしくて、だから偏西風に乗って中国から黄砂が来るっていう、
はい、
あの単純なものだけではないらしいんですね。
なるほど。
ただそういうものがストップスノーがすごい増えてますね。
はい、まさきさん、
はい、
なんかこう驚くね、私たちが想像もしないような雪山の話じゃないですか。
うん、やっぱりあのゲレンデで楽しむスキーやスノーボーダーではなかなか実感しづらい、自然の移り変わり変化、悪化をやっぱり、ね、バックカントリーに入る遠藤さんはすごい身近に感じてるんだなっていうのがよくわかりましたね。
あの今日は本当にね、遠藤勉さんという、まあ、カメラマンでもいらっしゃって、まあ、スノーボーダーでもいらっしゃるんですけれども、
あの遠藤さんウェブサイトも多分しか持ってらっしゃると思いますので、
はい、
あの検索していただいたらあのいいかなと思います、
はい、
いやもう 第2回第2弾僕もぜひ行きたいですね。
はい、ぜひぜひ、はい、
もうしっかりお話を伺いたいと思いますが、
は
い、
もうとっても素敵なカメラマンです、うん、ノーボーダーの遠藤勉さんを、すいません私取材させていただきましたが、
はい、
また
皆さん今回のね、遠藤さんの思われることとかね、うん、共感するものとか、
はい、
ご意見とかご感想ねありましたらぜひ番組の方にお寄せいただければと思います。はい、ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて今月は実はですね、この番組からスペシャルプレゼントをねしておりますが、その情報から荻野さんお願いいたします。
は
い、
もう100回記念ということで正木さん、はい、できましたのは不織布のこの番組オリジナルエコバッグ、これを皆さんにプレゼントしようと思います。なんと30名の方に今回は、はい、プレゼントしたいと思います。
皆さん今月いっぱいのもう残りあまり、ね、日にちないのでぜひご応募いただきたいんですが、もう現時点でねたくさん実はいただいてるんですよね。
そうなんですよ、はい、もうねメッセージも添えていただいてたくさんのご応募本当にありがとうございます。ちょっとだけメッセージもね読ませていただきたいんですが、正木明の地球にいいこと100回の達成おめでとうございます、
とい
ただきました。ありがとうございます。正直言ってたまにしか聞かないのですが、ラッキーにも100回記念に遭遇しました。いいんですよ。最近は高校生のゲストが結構続いていてって、前の放送を聞いていただいて、若い世代が将来を担う気持ちで考え検討し行動されていることに大変感銘しています、ね、感想いただいてます。正木さん、
ありがとうございます、
ね、小生はこれも偶然ですが兵庫高校生環境未来リーダー育成プロの発表を傍聴させていただきました、ね、そうなんですね、ありがとうございます。なかなか楽しく考えさせる発表会でした。我々高齢者がボランティア活動しても自己満足的になっている面があります。もっと若い人、将来を担う世代をサポートする形でありたいと感じていますが、これもなかなか難しいところで何か知恵や工夫が必要ですということで100回記念に応募しますねいただきまして、ラジオネームがないので読ませていただいてもいいでしょうか。神戸市北区からいただきました、井熊さんとお読みするんでしょうか、井熊さんと読むんでしょうか。ありがとうございます。
はい、
本当その他にもいっぱいいただいてるんですが、いつも楽しく拝聴しています。地球環境を考える機会を与えていただきとてもありがたく感じています。これからも様々な情報をお願いしますと、堺市のターチンさんからもいただきました。ありがとうございます。
でこれ今月いっぱいのプレゼントで抽選になりますのでね、
はい、
皆さんいただくと確率どんどん下がっちゃうんですが
いやいやそう言わずに
運のいい方は30名の皆さん、ね、当たりますので、ね、ぜひご応募お願いしてます、はい、宛先はこちらになります。
はい、郵便番号 650-8580 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、メールでは masaki@jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしております。
皆さんお待ちしております。ということで正木明の地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。